おはようございます、
ようこそおいでくださいました。聖書の話をする前にですね、2つほどお知らせをしたいと思います。1つはですね、下のホールの方にもお知らせが貼ってあるんですけれども、来年の11月15、16、17の3日間ですね、広島グリーンアリーナで、におきまして、フランクリン・グラハムという、世界的な、宣教者をお迎えして、大きな大会をすることになっております。でこのフランクリン・グラハム、国際フェスティバルのですね、大会の名称を公募することになりまして、今年の3月に仙台であったこのフランクリン・グラハムの大会は東北希望の祭典というこの大会の、名称でありました。で広島でも何かこの広島の大会にふさわしい名称を公募しております。応募しております。それで、来週再来週までにですね、こんなのいいんじゃないですかみたいなことで直接言っていただいてもメールでいただいてもファックスでいただいても結構ですが、選ばれた方にはですね、スターバックスコーヒーの5000円相当の商品券が、与えられるという、ちょっと珍しい企画ですね。教会で公募してスタバが5000円分もらえるというですね、フラペチーノ10杯ぐらいいけますから、これからちょうどいいんじゃないかと思うんですけど、ぜひ皆さんのアイデアを募集しております。それから今日は父の日で、プレゼントをお父さんに、しておりますけれども、これが、現物なんですね。これは現物なんです。これ見たこと、売ってるの見たことあると思うんですけど、これ手持ちの扇風機なんです。でただの扇風機じゃなくてここに霧吹きがついてるんですね。こうやるとこう霧が出るわけです。で暑い時にこうやってこう霧を吹きながらこうやるとさらに涼しくなる気化熱でですね、はい、お父さんに漏れなく差し上げますので、今年の夏はこれで乗り切っていただきたい、思っております。はい、毎年大変なんです、考えるのが。はい、もう年が明けたぐらいから私は悩んでおりましてですね、で今年はエコでこれにいたしましたので、でちゃんと電池もついておりますから、でちょっとはこの防水加工があるので小さいドライバーで開けて電池を入れるようになってますが、小さいドライバーも入っておりますので、ちょっとした DIY も楽しめますから、それほどでもないか、僕もちょっとここに置いといてですね、説教中暑くなったらこれでこう収集やりながらやろうかなと思ってますけど、本当に暑い時はこれ氷を入れるとですね、氷水でさらに冷たくなる。これの宣伝してもどうもならんですけどね、私はね、はい、以上がお知らせでございました。父の日はね、母の日の付け足しと言われればそれまでかなという感じなんですけれども、卑屈にならずにいたいと思いますが、今日はソロモン王の話ですが、少し父の日バージョンの、父の日のことにもちなんだことも少しお話をしながらやりたいと思います。でソロモンといえばですね、世界の歴史の中でも非常に有名な王様ですね。世界の富を手に入れた王として、世界史にも載っている王様であります。イスラエルという国は、面積からいうと四国より少し大きいぐらいの本当に小さな国なんですけれども、しかし今でも世界に非常にこの強い影響を与えている地域でもあるわけですが、そのイスラエルの国の歴史の中でですね、最も繁栄したのがこのソロモン王の時代でありました。でソロモンの父ダビデはですね、先週先々週と2回に分けてお話をいたしましたけれども、非常に、武勇に優れた王様でありました。また言ってみれば優れたこの軍事リーダーだったんですね。で自分の部下たちを訓練して、そして統率して非常に強い軍隊を作り上げた人であります。日本でいうとそういう将軍というと誰ですかね、この軍、 源のなんとかとかですね、あんまり良い例えじゃないですけども、まあ、軍事的なあの能力に長けた人ですね。そして彼はもう周囲の国々をですねことごとく、まあ、屈服させて、そして征服したわけじゃないんですね。あのイスラエルの国というのは神様からあなたたちの地域はここですよって言われているので、周りの国を征服してどんどん領土を広げるということはしていないんです。ただあの周りの国が攻めてきますから、まあ、もちろん戦いをして、まあ、和平を結んで、まあ、これ以上は戦いがないようにということで、まあ、周囲に国々との間にですね、和平を結んでイスラエルに平和をもたらしました。しかしながらこのダビデは先週お話をしたように、この周囲の国々を大体こう平定した後で大きな罪を犯してしまうんですね。自分の部下の奥さんを奪って、その部下を戦場の最前線に送って殺させるという大変大きな罪を犯してしまいます。しかも彼は自分がやったことの罪の重さに気がつかなかったんですね。預言者ナタンという人が彼のところに来て、あなたのやったことはカクカクしかじかではないですかって言われて初めて気がついてしまう。でもそこでダビデはですね、あの神様の前に悔い改めるんですね。自分は確かに悪いことをいたしました。ダビデはイスラエルの今でもスターなんですね。イスラエルの国旗の真ん中にある星は、あれはダビデの星と言われていて、あれはダビデを象徴するものなんですけれども、ダビデがいた時代から3000年経ってもこの国のスターである理由は、ダビデが非常に優れた、王であったというだけではなくて、大きな罪を犯した時に彼がですね潔く罪を認めて悔い改めたというところにあるんですね。で、日本語でも清潔という言葉はですね、清いという言葉と潔いという言葉がくっついてますよね。これは僕は素晴らしい言葉だと思うんですね。今の日本人はこの潔いという美徳をすっかり忘れてしまってですね、灰色でほとんど真っ黒に近くてもやめずにしがみついている政治家もたくさんいる。昔だったらですね、真っ白でもちょっとでも疑われたらやめたんですね。もうそんなことを思われただけでもみっともないと言ってですね、江戸時代だったら、あれもっと前だったら腹かさばいて死ぬ、それぐらいの潔さがあったんですけど、今は全くないですね。しがみついていれるだけしがみついているという。でダビデという王様は確かに大きな罪を犯したんですけど潔かったんです。でこの聖書の中にはですね、神の霊、聖霊が私たちを清めてくださるという教えがあるわけですけれども、その聖霊が私たちを清めてくださるというのは、この罪のない、罪を犯さない、その心を与えてくださると同時に潔い心を与えてくださるという意味もあると思うんですね。でダビデはまさにこの潔い王様で、ありました。故に神はこの、まあ、ダビデは大きな罪を犯しましたけれども、その王国をそのまま彼の息子に、譲ることを許されたんです。その前のサウルという王様も、立派な王様だったんですけれども、神に背いてしまった時にですね、その罪を認めなかったんです。つまり潔くなかった。部下のせいにしたり、あるいは預言者のせいにしたりして、いやいや自分は悪くないと。で神様がこの喜ばれる姿っていうのは、もちろん罪を犯さないことが一番だけれども、人間ですからやっぱり間違ってしまうというか失敗をしてしまう。そこでやっぱり潔くですね、罪を認めるということを神は願ってらっしゃるわけで、ダビデはそのような王様でしたから、この王国をそのまま息子のソロモンに神はお委ねになるわけですね。不思議なことに、このソロモンは、ダビデが部下から奪ったバトシェバという女性の2番目に産んだ子供だったんですね。まあ、ここにも神の、まあ、憐れみというかね、愛の深さがあるように思います。しかしダビデ、我が子にですね、この王位を譲るときに、まあ、遺言としてこういうふうに言っております。あなたの神主の務めを守ってその道を歩み、モーセの律法に記されている通り 主の掟と戒めと法と定めを守れ、そうすればあなたは何を行ってもどこに向かっても良い成果を上げることができる。これは先週も読んだところですけれども、自分自身がモーセの律法に背いてですね、殺人と姦淫と貪欲と偽証と、もうありとあらゆるこの悪いことをやってしまったんですが、まあ我が子にはそういうことがないようにと、きつくきつく言い渡して、自らは去っていったダビデであります。そのダビデが死んだ後、ソロモンが王様になるわけですけれども、この王になった当初ですね、ソロモンも父ダビデと同じようにこの主なる神を愛し、父ダビデの授けた掟に従って歩んだとあります。誰でも最初は一生懸命、言われた通り守ろうとするものでありまして、しかもソロモンは王様になった時にですね、1000頭もの焼き尽くす捧げ物を捧げたとあります。まあ、これはその旧約聖書における礼拝のスタイルなんですね。まあ、生贄を捧げるというのは、まあ神から与えられたものを神にお返しするという意味で生贄を捧げるわけですけども、なんと1000頭もの生贄を捧げたと。その姿勢ですね、その動物を捧げたということよりもこの神を喜ばせたいということを王になって最初にやったというこの姿勢を神様は喜ばれてですね、その夜ソロモンの夢枕に立たれてですね、何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われるんですね。何でもあなたに欲しいものを与えると言われたわけです。なんかよくある昔話でね、こういうのありますよね。3つまで願いを叶えてやるとか、何でも欲しいものをやるとか、だいたい欲の深いやつはここで失敗するわけですけれども、ソロモンはですね、何と言ったかというと、あなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるようにこのしもべに聞き分ける心をお与えくださいと言ったんです。父から譲り受けたこの国を正しく治めることができる王様としての知恵、判断力、そして、人々のさまざまな思いや願いを受け止める広い心を与えてくれと、そう願ったんですね。実に立派な答えです。神様はこのソロモンの願いをですね、大層お喜びになりまして、彼に、私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える、生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいないと約束されました。皆さん、神様にお祈りするときにはよくよく気をつけてね。もうちょっとでも欲しいと思ったら、神様どうかどうかお願いいたしますと、あれも欲しいこれも欲しいと、まあ何でもお願いしなさいと聖書に書いてありますからね、何でも欲しいものはお願いすればいいと思ってるかもしれませんが、神様が喜ばれるお願いとそうでないお願いがありますから、よくよく気をつけて、神様が願われて、神様が喜ばれるものは何かということを吟味してお願いしなければなりません。ソロモンは見事にそれを成し遂げた。ゆえにですね、神様はあなたの求めなかったものまで与えようと言われるんです。神様が願ってらっしゃるものを私たちが正しく願えば、それ以外のものも神は与えてくださると教えているわけですね。その逆もあるということです。神様は私たちに与えたいと思ってらっしゃらないものをくださいくださいとお願いをしてもですね、それは神様は私たちに与えようと思ってらっしゃらないんですから、与えられないわけです。だから神が何を願ってらっしゃるか、この場合ソロモンは神から、父から託された、神から授けられたこの国を自分が正しく支配をしていく、治めることができる、その知恵を与えてくださいと願いました。まあ後でもお話をしますけれども、まあ、今日は父の日ですけれどもね、私も一人の父親として、果たしてこのソロモンのように、願ってきただろうかということを少し反省させられてきています。私の王国はたった4人なんですけどね、私を含めて、王国と言っていいかどうか分かりません、ね、野生の王国みたいな王国ですけども、この妻と一人の妻と二人の息子たちをですね、正しく 治めていく、うん、その知恵とまた広い心、もうちょっと早くお願いしておけばよかったと、20年目にして思ってるわけですけれども、まあ、遅きに失するということはないと思いますので、ぜひお父さん方ですね、そのような願いを神様にしていただきたい。この家族を飢えさせないように、ぜひ毎年、少しずつ給料が上がって、お金に困ることがありませんようにみたいなですね、そういうお願いはよくするかもしれませんが、神様が願ってらっしゃることはそうではないかもしれないということです。神様の御心にかないましたこのソロモンの願い、知恵を与えてくださいという願いは、非常にこれは神の喜ばれるものでありましたので、先ほど読みましたようにですね、肩を並べうる王は一人もいないというほどのですね、この豊かなものでありました。神はソロモンに非常に豊かな知恵と洞察力と海辺の 砂浜のような広い心をお授けになった、海辺の砂浜のような広い心欲しいですね。何でもこの波こいこいみたいなね、受け入れて、静かにこの全てを受け止めるようなね、どっちかっていうと磯みたいな心でね、全部これ弾き飛ばすような心ですけど、海辺の砂浜のような広い心を与えられた、非常に豊かな知恵と洞察力も与えられたと。でこの列王記の3章に書かれておりますのは、まあ、日本ではこの大岡裁きとして有名ですけれども、2人の遊女がですね、同時にお産をして、まあ、1人の人のお産をして、その後3日後にお産をして、2人でこの赤ちゃんと添い寝をしている時に、1人の赤ちゃんが死んでしまう。そしてもう1人は死ななかったわけですけれども、この我が子を殺してしまった母親が生きている方の子供とすり替えたって言うんですね。でこの二人の母親がソロモンのところに訴えに来るわけですね。で二人は王の前で言い争って、生きているのが私の子で死んだのはあなたの子だ、いえいえ死んだのがあなたの子で生きているのが私の子だと言い争うわけですね。そこで王が列王記の上の3章の24節ですが、そして王は剣を持ってくるようにと命じた。王の前で剣が持ってこられると、前に剣が持ってこられると王は命じた。生きている子を二つに裂き、一人に半分を、もう一人に他の半分に半分を与えよ。もう一人に他の半分を与えよ。生きている子の母親はその子を哀れに思うあまり、王様お願いです。この子を生かしたままこの人にあげてください。この子を絶対に殺さないでくださいと言った。しかしもう一人の女は、この子を私のものにもこの人のものにもしないで裂いて分けてくださいと言った。王はそれに答えて宣言した。この子を生かしたまま先の女に与えよ。この子を殺してはならない。その女がこの子の母である。王の下した裁きを聞いてイスラエルの人々は皆王を恐れ敬うようになった。神の知恵が王のうちにあって正しい裁きを行うのを見たからであるんですね。まあこれは聖書に書いてある、ね、有名なお話でありますけれども、このようにしてこの難題を見事にソロモンがその神から与えられた知恵で裁いたというお話であります。またこの列王記の10章を見ますとですね、シェバというところから女王が参りまして、シェバというのは今のサウジアラビアですけれども、彼女が10章の1節から3節を見ますと、シェバの女王は主の皆によるソロモンの名声を聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女はあらかじめ考えておいた全ての質問を浴びせたが、ソロモンはその全てに回答を与えた。王にわからないこと、答えられないことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵を聞いて、これは一つ試してやろうということで、さまざまな、まあ、今でいうところのなぞなぞだとかね、クイズだとか、また世界のさまざまなこう知識だとか知恵だとか、そんなものを持ってきてですね、ソロモンを試したわけですけれども、ソロモンはそれをことごとく答えることができた。かっこいいですね。何でも来いと、神様の知恵がソロモンにありましたから、まあ、そのようにソロモンは非常に優れた知恵者でありまして、聖書の中にはソロモンが、まあ、おそらくソロモンが書いたと思われる箴言というですね、詩編の後にあるんですけれども、もうこれは ソロモンが書いた書き残したこの知恵の書と言われておりますね。31編からできている知恵の書でありますけれども、まあ、31編あるのでね、1日1編ずつ読んだね、毎月ね、一通り一回りしてこれを 毎日1編ずつ読んでいれば人生に失敗することはないとも言われているわけですけどね。その中でソロモンが言っていることは何かというとですね、彼が一番強調している知恵は何だと思いますか？これは神を恐れることだと言っているんですね。神を恐れることが知恵の始めだと。この天地万物をお作りになった神を恐れてこそ私たちは正しく生きていくことができるんだよということを教えているわけであります。神様から知恵を与えられたソロモンですが、神様は知恵を与えただけではなくて富と栄光を与えると約束されましたね。ソロモンの時代、まあもちろんもともとこの父ダビデの時にですね、周囲の国々をことごとく平定していたということもあるわけですけれども、ティフサからガザに至るユーフラテス西方の全域とユーフラテス西方の王侯を全て支配下に置き、国境はどこを見回しても平和であった、このイスラエルの歴史において後にも先にも国境が全て平和であったのはこの時だけです。いまだにあのイスラエルの周りは戦争だらけですよね。シリアもレバノンもね、エジプトも、ヨルダンもこの時だけですね。またユダとイスラエルの人々は海辺の砂のように数が多かった。彼らは飲み食いして楽しんでいた。周りから敵が攻めてくる心配がありませんから、みんな安心して、食べたり飲んだりすることができた。これもイスラエルの歴史においてはもうこの時だけなんですね。またソロモンの時代にはですね、ソロモンという人は、まあ、お父さんのダビデは、まあ、武勇に優れた、将軍というかリーダーでありましたけれども、ソロモンはどちらかというとですね、これは経済に長けた人で、この周囲の国々、また遠くはスペイン、あるいはインド、もう世界中の国々のですねからこのさまざまな珍しいものを輸入して、またそれをこう、まあ、今でいうところの、まあ、トレードですね、いろんな物資を売ったり買ったりいたしまして、世界中の富を手に入れました。列王記の上のですね10章というところを見ますと、10章の14節から、ソロモンの歳入は金660キカル、その他に対象の納める税金、貿易商、アラビアの全ての王、地方総督からの収入があった。この660キカルというのはですね、この今のレートで換算すると約1000億円に当たります。1000億円と言われてもなんとかピンときませんけどね、まあものすごい金額の、もうとにかく金がですね、まあこれからも話しますけれども、ソロモンの時代ね、金がもうとにかく、このイスラエルに流れ込んでいた。それだけではなくて、この対象の納める税金、つまりこの、様々な商品をですね、持っていくこの商売をする人たちがみんなこの税金をイスラエルに落としていく。また貿易商とか周囲の地方層、周囲の国々からの収益もあってですね、非常に、豊かでありました。16節を見ると、ソロモン王は延べ金の大盾200を作った。大盾の一つにつき用いた金は600シェケルであった。延べ金の小盾も300作った。小盾一つにつき用いた金は3マネであった。王はこれらの盾をレバノンの森の家に置いた。金が余っちゃって使い道がないので盾を作ったって言うんです。盾っていうのは戦争、戦いの時に使うやつですね。金で盾なんか作っても戦いになりませんよ。重たいしね、金は柔らかい金属ですから。金の盾めがけてみんなやってきますよね。でもそれぐらいもう余っちゃったんですね。大盾も小盾もたくさん作って、まあ、レバノンの森の家というのはソロモンの宮殿のことなんですけれども、そこに置いたと。王はさらに象牙の大きな王座を作り、これを精錬した金で覆った。王座には6つの段があり、王座の背もたれの上部は丸かった。また座席の両側には肘掛けがあり、その脇に2頭の獅子が立っていた。獅子が 6つの段の左右にも12棟の獅子が立てて、この 6段階段があって、その脇に獅子が、なんか派手な三越みたいな感じで、あれは違うのか、獅子じゃないのか、これほどのものが作られた国はどこにもなかった。ソロモン王の杯は全て金、レバノンの森の浮世の器も全て純金でできていた。その次ショッキングな、銀製のものはなかった。ソロモンの時代には銀は値打ちのないものとみなされていたという。ものすごいですね。銀はですね、くず鉄扱いです。欲しいぐらいです。もう金が有り余っちゃってですね、もうだからもうソロモンの座る椅子から食器から全部金です。ちょっとなんか趣味悪い感じしますけどね。想像できませんけど、そんなに金がたくさんあるの見たことないんですから。私の持ってる金はこれだけですから、ね、これが唯一の金です、はい、これでも14金ですから、ね、まあでもそれぐらい豊かであったということですね。神様は知恵を願ったこのソロモンに豊かな知恵を与えられただけではなくて、彼に富とそして栄光をお与えになったわけです。ソロモンはこの豊かな財を用いてですね、まず神様の神殿を建てております。治世4年の第2の月から11年の第8の月まで、これ私11年と書いてるんですけど計算間違いで、7年半ですね。7年半かけて神様の神殿を建てております。父親のダビデが、契約の箱を置くこの幕屋というものをですね、もともとエルサレムになかったんですけれども、エルサレムを奪ってそしてこの契約の箱を運び上りましたね。でもダビデには神殿を建てる許可が下りなかったんです。ダビデはさまざまな戦いで手を血で汚してしまっているからというのがその理由でありました。その代わりにダビデはこの神殿を建てるための材料というか、さまざまな金だの木だのですね、石だの、そういうものを息子のソロモンに託したわけですね。ソロモンはそれにまた自分でが獲得したものを用いてですね、神殿を7年半の歳月をかけて建立いたしました。神殿の建築は石切り場でよく準備された石を用いて行われたので、建築中の神殿では土、ツルハシ、その他金の鉄の道具の音は全く聞こえなかったと6章の7節に書いてあります。ほとんど石造りなんですけれども、完全に成形された、石で、石が切り出され、それが持ち込まれて、それが積み上げられていったので、その持ちこう運んだところでですね、ちょっとサイズが合わんからこうちょっと削ってくれよということがなかったということですね。それぐらい高い技術、そして、まあ、もちろんそのためにはものすごい数の人間が、職人やなんかが用いられたと思いますけれども、神の家で無粋な音がしてはいけないというソロモンの願いもあったかもしれません。また6章の29節には、神殿の周囲の壁面は全て内側の部屋も外側の部屋もケルビムと夏目足と花模様の浮き彫りが施されていた。この家の中は全てこの彫り物、神殿の中ですね、神殿の中はケルビムというのは、まあ、神に仕える天使ですけれども、天使の姿、夏目足、また花模様、これはイスラエルですから、この神を連想させるようなもの、人物とかそういうものは彫らないんですね。ケルビムと夏目足と花模様の浮き彫りが全てに施されておりました。そしてその上で彼は神殿全体をその隅々まで金で覆い、内陣にある祭壇も全て金で覆った。これもまた金ですね。でこれは ある人が想像図を書いて、おります。こんなもんだったんじゃないかなというですね、想像図であります。まあ、聖書の中にはサイズもちゃんと書いてあるんですね。だからこれはまんざら適当な絵ではありません。で、まあ、立派な石造りの大きな神殿で、中は全てね金でできていたと、こんな感じだったんじゃないかなと思います。手前にある大きなこのたらいみたいなものはですね、水盤といって、ここで、捧げる動物を洗ったり、また祭壇、祭司が水浴びをするための水ですね。その向こうにあるのが祭壇で、動物を捧げるための、生贄を捧げるためのものであります。7年半の歳月をかけて、この神殿を建立いたしました。その後なんと13年をかけて自分の宮殿も建立した ダビデで、ソロモンであります。しかしこの全てのですね、言ってみれば公共事業というか、なすべきことをやった後でソロモンに大きな落とし穴が待っておりました。ソロモンにはですね、外国出身の美しき妻とそばめが合わせて1000人おりました。これはですね、この日本なんかでもそうですけれども、この周囲の国々がですね、その綺麗な若い女性を貢ぎ物として送ったわけですね。これを見ますと、ソロモン王はファラオの娘のほかにモアブ人、アンモン人、エドム人、シドン人、ヘト人など多くの外国の女を愛した。彼には妻たち、すなわち700人の王妃と300人の側室がいた。徳川家は真っ青ですね、これだけいたら。この妻たちが彼の心を迷わせた。ミスエドム、ミスモアブね、ミスアンモン、もう綺麗な女性たちがもう次々に送られてきてですね。でもこの妻たちが彼の心を迷わせたって、どういうことかというと、その頃ソロモンはモアブ人の憎むべき神ケモシュのためにエルサレムの東の山に聖なる高台を築いた。アンモン人の憎むべき神モレクのためにもそうした。また外国生まれの妻たち全てのためにも同様に行ったので、彼女らは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた、これがソロモンの大失敗であります。ソロモンだいぶ高齢になっておりました。神殿を建てて、自分の宮殿を建てて、もう外国からあふれるばかりに珍しいものやら金やら入ってきてですね、もう金に飽きるぐらいの生活をして、まあそこに隙ができたんでしょうね。王様、私の神様を拝む場所が欲しいんですけど、ね、よしよし分かった、何が欲しいんじゃ、ケモシュの祭壇かを作ってやろう、モレクの祭壇も欲しいんですけど、王様あの人のは作ってあげて、どうして私には作ってくれないんですか、分かった分かった、お前のも作ってやろう、千人がどっとやってきますから。もうエルサレムがですね、このさまざまな神々の神殿や祭壇だらけになっちゃった。恐ろしいですね。この立派な主なる神の神殿もですね、まあそのいろんな神々の中にうずもれてしまったわけですね。どうしてこんなことになっちゃったんでしょうか、かつては世界有数の知恵者であったソロモンが、まあ弱いところがあったということです。どうもね、父譲りですね、この辺が、まあ父ダビデも美しい女性、部下の女性に目を奪われてしまいましたけれども、ソロモンは千人の外国の女性に心を奪われてしまいまして、しかもここも父譲りですね。父親はダビデはあの周囲の国々を平定した時に、それまではいつも自分が最前線で戦ってたんだけれども、今日はいいかなっていうんで王宮でお昼寝をして、目が覚めた時に綺麗な女性が見えた。それでつまずいちゃった。ソロモンも神殿を建てて王宮を建てて、まさに国を治めてですね、もう完全に、国の、基礎を固めてですね、もう最高の国を作り上げた時に、この女性たちの、妻たち側室たちの誘惑によって、神様が一番忌み嫌われることですよ、これはね。モーセの十戒の第一戒ですから、私の他に神があってはならない。ダビデは罪を犯しましたけれども、ダビデの犯したのは後半なんですね。人間に対する罪です。ソロモンは神様に対する一番やってはいけないことをやってしまった。神様はこのソロモンを二度にわたって戒められたと聖書に書いてあります。ソロモンの心は迷い、イスラエルの神主から離れたので、主は彼に対してお怒りになった。主は二度も彼に現れ、他の神々に従ってはならないと戒められたが、ソロモンは主の戒めを守らなかった。二回現れて警告してるんですよ。イエローカード二枚です。退場ですね。二枚出てもダメだったんです、彼は。ここから来てるかどうか分かりませんけれども、父親のダビデと息子のソロモンの違いはここにあるんですよ。 ダビデは預言者ナタンという人によって、あなたがやったことはこういうことだって言われた時に潔くそこでね悔い改めたんです。でもソロモンは2回も直接主が現れて警告を与えられたのに悔い改めなかったんです。それで主はこう仰せられました。あなたがこのように振る舞い、私があなたに授けた契約と掟を守らなかったゆえに、私はあなたから王国を裂いて取り上げ、あなたの家臣に渡す。ただし王国全部を裂いて取り上げることはしない。我がしもべダビデのゆえに、私を選んだ都エルサレムのゆえに、私が選んだ都エルサレムのゆえに、あなたの息子に一つの部族を与える。ソロモンは悔い改めなかったゆえにですね、神様は厳しくソロモンを罰せられました。本来ならばあのサウル王のように、この、まあ、要するに王位を継承するということがここで耐えてしまう、ね、一番これはこの国を支配する人にとっては辛い裁きなわけですけれども、これをあなたの家臣に与えると。だけれども、あのダビデの家に、神様はダビデをまだね、あの潔く悔い改めたダビデの家に一つの部族を与えると約束されて、まあ、このダビデの部族であるユダ族と、そしてベニヤミン族とですね、この二つの部族によって、もう一つの小さな国が、まあ、維持されていくわけですけれども、イスラエルはここで二つに分裂してしまうんですね。まあ、これからイスラエルはもう本当に坂道を転がるように転落していきます。さあ、これらのお話の中から学ぶことは何でしょうか、ね、最初にも言いましたけど、まず主に求めるべきものは何かよく考えなさい、ね、特にお父さんは家庭を治める知恵と心を求めなさいよということですね。私も含めてそのように求めたいと思います。神様の祝福は添えて与えられる。正しく求めていくならば、神様はそれ以外に必要なものはご存知ですから、これも与えてくださいます。ソロモンが若い時にそうしたように、神様には最も良いものを惜しみなく捧げましょう。自分の国よりもまず神の国を富ませる。自分の家を建てる前にまず神の家を建てたんです、ソロモンはね。あの辺までまだ良かったんです。最後の最後に取り組むべき課題がなくなった時に誘惑に陥ってしまった。これは親子二代の真理です。ダビデもそう、ソロモンもそうですからね。親子二代で私たちに教えてくれてるわけです。だからいろいろ大変な時の方がいいよって言ってるんですね。人間何もなくなって、ああもう何もやることなくなったなと思ったら失敗してしまう、足元を救われてしまう。だから困難があったり試練があったり苦しいことがあったりした時の方が、私たちの思いは神様に向くんだから、それは感謝して受け入れなさい。また万が一、ああもう何もやることがなくなったなというような時があったら気をつけなきゃいけない、そういうことを教えていると思います。そして、まあこれは打足ですが、お父さんはいくつになっても女性に注意しなさいよと言ってるんですね。私も含めて、はい、もうじじいになって、誰からも、もう男として見てもらえなくなってるんじゃないかなってね、思っちゃいけません。はい、生きている間は男ですから気をつけなきゃいけない、ね、お父さん気をつけましょう。はい、なんか変な感じで終わってますけども、今日は父の日なので、はい、ソロモンからね教えられて、いきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆の心から賛美をいたします。イスラエルの最も豊かでまた栄光に満ちた時代を築いたあのソロモン王、若い時にはあなたを求め、あなたを愛し、またあなたを第一として歩んでおりました王でありましたけれども、しかし晩年全てをやり遂げた後に大きな落とし穴が待っておりました。しかも彼は神様から警告を受けたにもかかわらず、その警告を無視してしまった。残念なことです。神様、これらの聖書のお話は単なる過去の故事ではありません。今もこれらのことを通して私たちに大切な真理を教えてくれているものであると私たちは信じております。それぞれに必要なものもありますが、まずあなたを喜ばせる、そして あなたの願いにかなって願っていくものであるように。どうぞ私たちの周りにはさまざまな誘惑があり、サタンは私たちの足元を救おうと時を狙っておりますので、いつも警戒をしてあなたを悲しませることがないように、また仮にそういうことが起こったとしても潔く罪を認めて悔い改める信仰が与えられますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。